おはようございます。本日が8月29日火曜日。今日から2学期が始まるということでね、子供たちが学校の方にね、行ったわけなんですからね。いやー、朝っぱらからやっちまったと思ったのが、今日その息子の行く小学校の登校の旗当番だったのをね、すっかり忘れてしまっていたということでね、やっちまったっていう感じでね、もうまた地区委員の人に怒られるよ俺、もう参ったなってこうへこんでるところなんですけどもね、まあそれはそうとですね、今朝皆さんのところにもね J アラートバーって言ったと思いますよ。あの北朝鮮がミサイル撃ちやがったと。で、もともとはね、グアムの方に飛んでいくんじゃねえのかっていうふうに予想されていたのが、なぜか北海道の方向のに飛んでいって、北海道の上空を通過して、まあ太平洋のどっかに落ちたということらしいんですけども、弱ったなと。まあこういう脅威をね、こうさらされると、もう私たちはもうとにかく不安で仕方なくなってくるっていうところはあるんですけども、その割にはあれというようなね、印象を私の妻はね、アメリカ人の目線としてちょっと感じたっていうと言ってまして、ちょっとそれについて今日は喋ってみたいなと思いますのが、そうやって北朝鮮からいつ核ミサイルが飛んでくるかわからないわからないって言ってる割には、核シェルターみんな別に持とうと思ってないよねっていう、みんな核シェルター欲しくないの？逃げるとこないっしょ今の日本にっていうね、逃げるっつったってどこに逃げるんだよっていうね、あのクワトロ隊員の名台詞がね、頭の中ファーってよぎるわけですけどね、あの風の谷のナウシカのね、まあそれはいいとしまして、まあ妻がそこまでなぜ思うのかっていうのが、かつてアメリカでもね、同じようなことで核シェルターが結構売れたというようなね、ことが過去の歴史にあるということでね。まあそれは何かといえば、キューバ危機ですよね。あのアメリカのね、本当喉元に位置する国、共産主義国であるキューバ。ここがね、まあ、1959年に、まあ、革命があって共産主義にバーってこう変わっちゃったところからね、密かにその当時にある旧ソ連と密約を結んで、そこに核ミサイル基地を作ろうという計画が上がってきてたということで、でそれを、まあ、アメリカの空軍が発見したところから、だんだんだんだんね、その危機が高まっていって、で一応まあ1961年の4月になんかちょっとニアミス的な、なんかそういう的な事件があったらしいんですけど、まあ、本格的に、まあ、歴史上でよく言われているのが1962年の方ですね。10月から11月の間に、そのキューバに実際にそのミサイル基地ができたところに、こう核ミサイルをソ連からキューバに持ち込もうとしていたところで、もう一触即発。いつその2つの二大大国による核戦争が起きるかわからないというギリギリの状態になったっていう時に、アメリカのメディアの方にも散々騒がれて、とにかく核シェルター作れ、核シェルター作れっていうようなことを言われていたということだったらしいんですよね。そのぐらい核ミサイルというものに対して、核ミサイルを撃った、核爆弾を落とした党本人であるアメリカで、そういう危機的な状況があったということでね。まあそもそもね、その核シェルターっていうのは、そもそもこう地下に作るっていうのがよく言われてるじゃないですか。でもともとね、アメリカっていう国はね、一般の住宅にね、地下室を作るっていうのが普通なんですよね。特に私の妻出身であるアメリカアイオワ州、特にアメリカ中西部のあたりっていうのは、とにかくあのトルネード、竜巻がよく起きやすいということで、竜巻で上の建物が完全にパーって吹っ飛ばされてしまうんですよね。でそういう時に、ね、逃げるために、こう地下室を必ずどこの家庭にも置いてあると、作ってあると。でとにかく地下に逃げれば、とりあえずトルネードから逃れることができるということでね、 ですのでどこの家庭、そしてどこの建物ビルとかでも必ず地下室が作ってあるっていうのが、まあ、アメリカのこう建物を作る時のこう基本なんですよね。私もアメリカ留学してた時にね、あちこちのそのね、あの地下の建物をよーく見てましたけどね。でただのその地下は地下でも、その地下がこう逃げる場所っていうわけではなくて、もうそこが一種の生活の一部になっているという、まあそこが下が会議室だったりとか、またあるいは普通の一般の家庭だったら下がまあリビングルームね、そこでなんかテレビを置いといて、なんかゆっくりと週末なんかにそこでね、あのテレビを見ながらどんちゃん騒ぎしようみたいな、なんかそういうなんかレクレーションルームとしてよくあの地下室っていうものが使われているっていうのが一般的ですね。そうですね、あの洗濯機とかいうのも置いてあるのも結構地下室の方に置いてあるご家庭が多かったように記憶しております。そのぐらいアメリカの建築に関して地下室を作るっていうことに対してはもうあって当たり前みたいな。でもこれが日本になると地下室を作る家っていうのがほとんどない、まずない。大抵の場合だとまあそれはね、大きなね、あのビルとかそういうところだとこう地下室があったりするのが、地下にね駐車場があったりとか、そういうのは当たり前であっても、各家庭にまで地下室を作るなんていうところはまずないと、っていうのがこう一般的なもんですからね。だからこう核シェルター、地下に核シェルターを作ろうという意識がこうあんまり日本人の中に芽生えない。例えば芽生えて地下に隠しエレター作らないまでも地下室作りたいっていう意識にまではなかなかいかないっていうのは何なんでしょうかね。やっぱり地震が多い国だから、地下にいる時に地震が起きたら、ああ閉じ込められて出られなくなっちゃうんじゃないかなっていう、そういう恐怖心があるから日本人は地下室を作りたがらないのかななんていうふうにも思ったりまして、でまあ妻はなんか不思議があるわけですよね。まあ確かにね、地下室作ったところでいざ核爆弾が落とされたらね、まあ地下室ごとぶっ飛ばされるわけですからね、あんまり意味ないじゃないんだろうけども、せめてなんか地下になんかこう居住区を作るっていう意識が もっと日本人ないと北朝鮮のその核ミサイルから逃げることできないんじゃないのなんていうことをまあ妻がね今朝ポロポロっと漏らしておりましたけども、皆さんどう思いますかね。まあもともとね、なんか地下室っていうのにはちょっとした僕ら少年時代をね過ごしてたあの中二病の男の子だったらね、地下室っていうねちょっとした憧れとかもあったりもしますけどね。なんか上の階は普通の居住区なんだけども、下には自分の秘密の研究施設があるみたいだよね。なんかそんなようなね、あの少年漫画の設定でねあったような気がするんでね、なんかこう地下室っていうものにちょっとした憧れを感じてることとかもあったりもしましたけども、まあとにかくこう地下に潜る、なんかそういうことをしないと危ないのかな、どうなのかな、わかんないよね。実際核ミサイルってどうやってそこでねえバーって広がるんですかね。だって原子爆弾ね、広島に落ちた、長崎に落ちたあの原子爆弾っていうのも、原子爆弾は地面には着弾してないんですよ。地面よりもある程度の高さのところでそこで着火してバーンって爆発して、でやっぱそのぐらい上で爆発しないとより広範囲に被害を与えることができないから、もともと核ミサイルっていうのはそういう作りになってたような気がするんですけどね。で上の方で爆発する分であれば、地下に逃げればギリギリその衝撃波から逃れることはできるのかな、どうなんでしょうね。でさ、あとはこうそのなんか吹き飛ばされた時のこの壁の強さ、何の映画だったかな、ちょっと思い出せないんですけども、その核ミサイルが落ちるところに、あれインディ・ジョーンズだったかな、なんかその主人公が、ああなんとかこのなんか衝撃波から緊急的逃れなければっていうことで、たまたまそばにあった冷蔵庫、 冷蔵庫の中身をバババッと出して、そこの中に自分がこう入り込むことで、で冷蔵庫と一緒にポンポンって飛ばされたけども、でもなんか冷蔵庫の中に入ってたおかげで助かったみたいなような、なんかそういう描写はなんかの映画で見たことある気がするんですけど、冷蔵庫って結構そういった意味で丈夫なのかな。冷蔵庫があれば核ミサイルから逃げることができる。どうなんだろうねっていうようなことをね、まあ笑い事じゃないんですけどね、本当に笑い事じゃないんですけども、何かしらのそういったね、あの核の脅威からの身を守る、そういった雑学的なことをベラベラっとちょっと今朝喋ってみました。はい、やだね、本当今朝の J アラートもバーって聞いた時びっくりしましたもんね、本当に、てなわけで、まあ仕事に戻りますかというわけで、今回のクロキャストは以上でございます。それじゃあまた。